それでは、次の、お話ししていきたいと思います。RIR は堅牢なのかという、プレイはですね、前回の、JPOPM で、少しお話ししたものでありまして、それの、話をしたいと思います。対応は進んでいますというのが、元です。前回、JPOPM、44の時には、こんなひどいことになってるんだよーって言っただけだったんで、皆さんご心配なさってるんじゃないのかなと思います。ね、それを今回、対応進んでますからねってこう言わなきゃいけないという、ことでありまして、まずはですね、中川幸輝からの、発表からもありましたけども、APNIC 30周年迎えましたということで、30周年を、川端も申してましたけども、もともとは2021年にやるつもりだった、やるはずだったものが、ちょっと辛いこともいくつかあったけども、2023年にやることになったと。で、そうすると、ちょうどですね、APNIC 30周年を日本で、迎えていただくことができるようになったということです。それで、いろんな説明を、する中で、オペレーションの観点から言うと、APNIC があって、JPNIC があるんだよねっていう説明をするんですが、30年前に APNIC をやろうというふうな提案を書いたのは、これは日本人です。村井淳さんと、最初は村井淳さんと、平原まさきさんのお二人で提案が書かれて、途中で、実装段階になってくると、村井淳さんとデイビッド・コンラッドさんのお二人と、デイビッド・コンラッドさんは、当時 IIJ にいらっしゃったというふうなことです。このお二人が始めたと。東京で、産声を上げたのが APNIC でありました。そこから30周年ということで、とても感慨深いものがありました。この中、左下なんですけども、まずはこんな感じでですね、当時の功労者に対して、トークンというのか、感謝状が送られまして、その中にはですね、例えば、村井さんもそうですけども、後藤茂樹さんであったり、小西正の、和則さんであったり、私にもその、感謝状をいただきましてというふうなこと、であってですね、その日本からの初期の貢献者に対して、格別な、配慮があったというふうなことが、すごく、印象的だというふうにも思いました。で、左下なんですけども、その中でも、左下真ん中から言うと、デイビッド・コンラッドさん、APNIC で初めてのフルタイムエンプロイー、という人なんですけど、事務局長を、ね、98年にポール・ウィルソンが事務局長になるまでやってたというのが、デイビッドです。右にいるのが TWNIC の CEO でもありますけども、ケニー・ファンで、ケニー・ファンは今、理事会の議長をやっているので、こうやって、感謝状を送る立場になっている。で、左に、見えるのが、岡崎よし子さん、よしこ岡崎チョンホンさん。という、中国人の方と結婚なさって、そういうふうな形になってるんですけども、APNIC で最初のホストマスターという人で、今の APNIC 職員はですね、よしこさんという方なんだよねっていうのは知ってるけど、よしこさんに会ったことがないっていう人が大半なんで、今のレジストレーションサービスのマネージャーは、よしこさんを見つけりゃいいね、よしこさん一緒に写真撮ってくださいって言って、神格化されてる感じのよしこさんです。そういう、APNIC の30年前を、支えてきた人たちが、一堂に会してですね、昔はこんなだったね、って30年か、っていうふうに言えたっていうのも良かったと思います。右下は、ラクニックのボードから3人、お祝いを、言いに来てくれましたというふうなのが、もう、それも嬉しかったと思います。右上は、30周年の、アニバーサリーパネルということで、ポール・ウィルソン、村井淳さん、デイビッド・コンラッドさん、ジェフ・ヒューストンさん、ゴーラ・ブラジッパ・ダヤーさんは、僕の次に、理事会議長をやった人、私、エリーズ・ゲリックは、アイアナの、VP をやったっていうのもありますけども、それより前に、IP アドレスの管理に対する、に関する RFC をバンと書いた人で、この人なしにはアドレス管理はないというふうな人で、こういう人たちと一緒に30周年を、振り返りましたというふうなことです。ちょっと30周年だったんだよねっていう話をちょっとしたかった。それで、まず、どういう問題だったのかというのは、これまでにですね、何度かお話ししてきてるんで、そちらをご参照くださいというふうに私、 言おうとしたんですよ。で、そうするとですね、どういうことになったかというと、真っ白な感じになっちゃってるけど、大丈夫かよ。どうかな？あ、そうじゃない。どうかな？はい。これ、JPOPM の44のページなんですけども、資料を公開してませんでした、この時。ごめんなさい。これを見てくださいと言おうとしたんですけども。それでですね、ジャノクの方では、資料を、公開しましたんで、そっちの方をご覧いただくといいんですけども。そう、これですね。これ、ジャノクのページに公開されています。マズーさんと一緒にやったやつね。なんですけども、ですよって言ってもちょっと始まらないところがあるので、ご説明、ちょっと簡潔にしたいと思います。まずですね、アフレニックとエピニックが心配されてるんですね、今。なぜ心配されてるかということを端的に書いてみます。アフレニックは2020年ぐらいからこういう問題が起こってます。IP アドレスポリシーに従わず、割り振りを受けたアドレスブロックを他地域を含む受容者にリースしていた事業者っていうのが、あいつって書かれてるやつですね。っていう人がいて、で、その事業者をポリシーと契約への違反として、会員資格を停止しようとしたら、その事業者が多数の訴訟に持ち込み、一部差し止め請求とかガンガン出したと。訴訟合戦になっていたと。で、そうすると一部差し止め請求が受理されて受け入れられてしまったことで、理事会が意思決定できない機能不全状態になっているという問題です。アフリニックの問題。今、オンゴーイングです。ただ、対応は進めようとしています。これがアフリニックの問題。それで、エピニックの方は、この事業者が同じ人なんですよね。この事業者が2023年 AP ニック理事選挙に多数派確立に向けて6人の候補者を立てて、選挙違反を含む激しい選挙戦を展開したと。結果的には現任グループが当選をして体制が維持できた。ああ、やっとよかった。とりあえずできたって言っている。選挙違反っていうのは、これは、コードオブコンダクトの違反っていうのは一件、公開されています。そのことを指しています。従って事実を含む激しい選挙戦という中には、まあ、いろんな、話があってですね。例えば AP ニックを語って電話をするとかですね。脅迫をしたという話もありますが、真偽は、こいつがそれをしたとかいうところのレベルでの真偽にはなっていないんですけども、まあ、ただ、聞く屋に、そこまでするのかよというふうに思ったということ。で、問題は、選挙違反があったんだったら、それを胸に、候補者資格とかが停止すればいいのになんでしないんだよって言ったら、いや、賄賂を読み込むとそこまでできないって、踏み込めないんだよなとかって言ってたんで、そりゃまずいんじゃないのっていうようなことを言ってたということなんですね。さて、じゃあ AP ニックどうしてたかというと、その2023年の3月にどうにか選挙は無事に終えたんですけども、その前から2021年ぐらいから実は AP ニックの理事会の中では検討が進んでいたというふうに聞きました。それで、JPOPM 44でご説明したのは6月の段階なので、6月の段階ではですね、すでに、JP ニックから機構強化の要請というのを出しています。AP ニックさん、そんな、行動規範違反も、資格停止できないようなんじゃ危ういんで、強化してください、お願いしますというようなことを JP ニックから申し入れたんですね。で、それに対して、じゃあ、頑張って考えるよというふうに、言われていたんですけども、それっていうのが6月にはちょっと出てきませんで、7月の終わりになって、ジャノグの後なんですよね。ちょっと後なんで、ジャノグまではそんなことになってますよって人々を心配させただけに終わってたんですけども、7月に、動きが出ます。基本的統治機構の変更と、定款変更の素案というのが公開されましたということです。それで、そこに関してなんですけども、どうすればいいのかな。これですね。これが、さっきの URL に書いてあるもので、ちょっと複雑な図が出てるんですけども、これは、 AP ニックという、まあ、ファンクションがあって、それをですね、まあ、これ、法人でやってるんですね。オーストラリア法人の中で、その法人で、取締役会があって、とかっていう、まあ、決め事があって、その中でこう、コントロールをするんですけども、それがあんまりちょっと、上手になってないので、そこをちょっと手を入れたというようなことです。結果的には、例えばですね、その AP ニック株式会社を持っているのが、株を持っているのが、事務局長が一人で取締役をやっている状態だというのを、解消をして、AP ニックの理事と言われている人たちは全員この会社の、役員になるような形で持っていったというような感じです。もう少し複雑なんですけども、それを言うとですね、ちょっと本質ではなくなってしまうので、ここではちょっとそれ以上差し控えたいと思います。で、そういうふうなことで、基本的な統治機構の変更と、あとですね、定款変更の素案を公開するんですけども、それにあたって、一つだけ、ちょっと、なんでしょう、劇薬というか裏技みたいなのがあったんですね。というのは、先ほど言ったように、エーピニック株式会社というのは、一人の取締役でできていて、ファンクションとしてのエーピニックは、エーピニック、あの、と、えーと、理事会に対する特別委員会という形で定義されているんです。で、実は、定款、今のエーピニックのバイローは、この、単独の取締役が変えられるというふうな、こう、構造が残っていた。だから劇薬です。何でも変えられるんじゃんってことなんだけど、で、今回はまずそこを、変えて、定款は、会員の投票数の3分の2以上の、賛成があったら変えられるというふうな形にしますというふうにした。で、そこだけ、ワンポイントバイローを変えるというのを劇薬を使ってやる。で、まあ、特に劇薬を悪い方向に、会員の利にならないようにしていくんだったら、それは文句が出るんですけども、それだけやっても、あと俺やんないからねっていう感じにしたというのが、この7月の段階ですね。それで、素案を出して、コンサルテーションを実施をして、というふうな形でやっていきます。統治構造を更新しましたっていうのが5月、あ、7月。定款の、改定の素案を提示しましたっていうのも7月で、この素案に対してコンサルテーションを実施をした。ズームで2回ほど、7月、8月に入ってたかな、もうやってたな。実施をしました。それで、最終改定案を提示したのが、ごめんなさい、8月にて、改定案を提示して、で、9月の、京都で行われたエーピニック総会で、投票をする。まあ、実際には電子投票で事前にやるんですけども、その結果、投票数の3分の2を得て、会員の、投票によって定款を変えるという初めてのケースができる。これもせ、あの、えっと、歴史的なことだと、30年で初めて、そういうことが実現したと。失礼しました。そして、まあ、どういうような感じで定款を変えたかというのは、だいたいこの5ポイント、簡単に書きました。候補者要件というのを変え、今まで何も候補者要件がなかったのを作ったと。で、1回の選挙で、1つの国から当選するのは1人にしよう。2人目、同じ国から投票、あの、と、当選しないようにしよう。あと、AP ニックを訴えてるやつは、立候補できない。推薦されないということにした。これ、逆、AP ニックが、訴えたら、っていうのを考えるんです。AP ニックが訴えたら、AP ニックが、その候補者嫌いだったら訴えればいいって話になってるんで、そっちは、含まれてないと。AP ニックを訴えた人っていうのは、選挙に出る。もう一つは、同じ組織から複数の理事が入ってしまうのはやめましょう。これもダイバーシティ。あと、5番が一番重要だと思うんですけども、選挙委員会というのを選出、や、新、あの、新設して、で、その選挙委員会の決定には従うという。選挙委員会の、決めて、あんた失格ねって言われたら失格ですね。わかりましたって言わざるを得ない。それに対して訴えられないというふうなことにしているということで、まあ、これっていうのは、その2023年の選挙で、あれやこれや出てきたリスクっていうの、指摘されたリスクを全部さらったっていうような状態なんですね。で、これが、実現しました。 いうことで、京都の、エピニック56というのは非常に、二つの意味でヒストリックな、というものだったと思う。というわけで、まあ、それで、それが9月に、終わって、わい万歳と言って、それから2ヶ月ぐらい経ってるんですけども、この次には3月に選挙があります。3月の選挙はその対処済みの定款でできるので、少しだけ安心ができますということですね。で、これからまあどうなっていくんでしょうねということなんですけども、まあそうは言っても9月の改定というのは3月に噴出した問題をさらっただけと、まあ、いうふうに言えますんで、まあ、それ以上本人はどうやって固めていくんですかねっていうのを考えるところになっているということが言えます。まあ、とはいえ、例えば会員が、こういうふうにしていこうよって言って、そのまま発議するっていうのにはハードルがちょっと高い、ですね。おそらくは一番効果的なのは、理事会で、次なる、定款変更を考えるってことで、それにあたって会員に対するコンサルテーションをやるっていうふうなことなんじゃないのかなというふうに思います。ただですね、今までは会員が変えようと思っても変えられなかったんだよっていうのを、今変えられる状態になってるってことなので、これからはもう何がキーポイントになるかというと、十分に会員も巻き込んで、十分に効果がある強化策を打つっていうのがとても重要だと思います。で、それがやれていくと、エピニックも強くなっていくのかなと。で、これをなんか、人任せにして、まあ、理事会任せにして、まあ、お前らよくや、今やってよというようなことだと、なんとなくこう力が弱いかなと、みんなでやってるっていうのがないといけないんじゃないのかなというふうに思います。というのが、エピニックの状況です。で、次、アフリニックなんですけども、アフリニック、どういう状態かというのを、すごく端的に書くと、この1枚ですね。今、理事の指名ができずに定職数を満たしていません。6月でついに理事がゼロになってしまいました。で、まあ、理事会何も決められませんという状態。で、理事会が何も決められない時期に CEO、カイフエラーだとか、エリリーという CEO がいたんですけども、契約更改ができない、契約更改の、決議ができないわけなんで、そうすると契約満了によって CEO が指名できず空席になったと。で、2022年6月を最後にアフリニックミーティングが開催できていない。で、ASO アドレス評議会のアフリカ地域の評議員が定数3のところ、12月まで1人はいます。12月になったら、年末ゼロになります。で、いなくなります。で、IP アドレス管理の定常業務というのは一応継続しています。もうこれも仕事なんで、これをやってる。で、それ以外の理事会が決めなきゃいけないことが何一つできないという状況だということなんですね。で、ASOAC のアフリカ地域の評議員が定数3のところ1になると、年末ゼロになると、これ何が起こるかというと、ASO アドレス評議会は、の定職というのは、各地域からか、少なくとも1名いないと定職しないということになってますんで、定職しなくなるんですよ。という問題を抱えていましたが、ここに関しては、定職条件をちょっと変えて対応しています。なので、とりあえずは泳げる状態になっているんですけども、でも、それは不健康な状態には変わりがないので、早く対処していかなきゃいけないというんですね。だから、とりあえず、デイトゥデイの業務は回してるんだけど、それ以上のことはできていないという状態なんですね。で、正常化に向けてはですね、少し動きが、あるんですね。まず一つは、モーリシャスの最高裁から、差し止め請求があって、理事会が、決議何もできないような状態になってしまったんですけども、で、その状態からですね、どうにか、引き戻して、最高裁から管財人が指名されました。で、管財人っていうのは普通は、なんか、ですね、倒産した会社の、ものをですね、まあ、清算人みたいな、イメージだと思っていただくといいんですけども、財産を保全して、できるだけその債務者に対して、分けるとか、そういうことを管財人がやるというふうに理解していますけども、この場合には、そういう、まあ、管財機能っていうのはそこまで多くはないんだけど、理事会を、機能を戻すみたいなことをやるために、管財人が指名されました。これはいいことだと思う。で、9月の11日にこれが、指名されて、9月その後のミーティング、この次にですね、AIS、アフリカインターネットサミットっていうのが開催されるんですけども、その時には、この改ざん、ミスター管財人が、顔を出して、ズームで、私これから頑張るから、というふうに言ってくれて、私はそこでですね、期待してるから頑張ってくださいと、ちょっと言っておきました。もう、とにかくこの人が仕事を進めてくれないと、 それ以降のコミュニティワークできないって状態なんですね。だからです。なんですが、ただですね、この管財人も、横から横やりがどうも入ってるようで、仕事を今できてない状態、なんだろうな、仕事するなって状態になったら、もう一遍、指名されて、なんか、アンプリファイって言葉使ってましたけど、こうなったりああなったりしてるっていうふうな状態のようで、ちょっとこれをですね、どうやって、食い止めていくかっていう話なんですけどね。で、管財人というのは、まあ、もちろん、その、アフリニックが業務をしていくという中で、現資産と事業価値の保全というのが非常に重要だというふうなことで、それもやっていただいてるし、もう一つは、理事会と選挙プロセスというものをちゃんと組み立てていくということをやっていただいて、もう大いに期待しているというところです。また、アフリニックは、9月にですね、AIS アフリカインターネットサミットを開催しましたと言いたいところなんですけども、アフリニックは何もやってません。普段だとアフノグというコミュニティ団体とアフリニックの合同で、AIS をやるんですけども、今回アフリニックは誰も出てこれない状態。ということで、アフノグのスタッフだけで頑張ってやったというふうな AIS になってしまったんですが、その中で、フューチャーオブアフリニックというセッションが持たれてですね、これからアフリニックどうしていけばいいんだというふうなディスカッションはされました。まあ、これはコミュニティがいろんなですね、アフリカはこうであるべきなんだというふうなことを言っていたり、今、ここで写真の中で喋っているのは、フィオナー・ソンガというケニアの、ISP 協会の社長っていうふうな人なんですけども、コミュニティでよく知られた人で、この人も、みんな頑張れよ、みたいなことを言っています。壇上には、ニー・ケノールっていうアフリカのインターネットの父みたいな人もいますし、それ以外にも、なんでしょうね、有力者がいて、ISP のビジネスには、アフリニックのからのアドレスの供給は必要不可欠なんだ。これが止まってもらっちゃ困るから、どうにか止まらないようにしようぜ、というふうに、まあ、力強く言ってるという感じでありました。ということで、そういう息吹を感じたと思います。また、それ以外の人たちはどうしてるかというと、この管財人の指名と同時にですね、ICANN はとても力を入れてることが分かりまして、チーフテクニカルテクノロジーオフィサーのジョン・クレインという人がいまして、ジョン・クレインを、特別相談役に指名してアフリニックに派遣してると。AIS の時にジョンに会いましたけども、まあ、これで2週間ぐらいモーリシャスにいるみたいな。もうだからもうそこにもう常駐して、管財人に、いや、これはこういうことなんですよ、というふうなことを言う係だということなんですね。それで、どういう人かというのが、これで見られるようになってるかな？この人です。この人です。あんまご関心ないでしょ。ジョン・クレインという人で CTO なんですけども、ですね、ライプ NCC ができた93年にはもう職員だったというふうな感じの人です。一番古株だというふうに言っていい。はい。で、力が入ってますね。で、エース・オブ・アドレス協議会は、正常化に向けて文書改定対応を進めています。まず先ほど言いましたけども、アフリニック選出議席の空席を受けて、運営文書の緊急改定を実施して、それは進みです。もう一つは、ICP2 っていうドキュメントがあります。これ何かというと、新 RIR 設立要件というものがドキュメント化されたもので、これによってラクニック、これに従ってラクニックとアフリニックが設立されています。で、ちょっと周りから言われたのは、ICP2 ってなんか機能不全に陥った時どうにかするとか書いてなかったっけ、あったっけ、みたいなことを外から指摘されてですね、まあ、中でもそういう問題意識があったんですけど、外からも指摘をされて、そうかって言って、この ICP2 の周りを少し固めていく作業っていうのをやらなきゃいけないなと言って、作業を進めているところだというふうに聞いています。そして、今、実はライプミーティングがローマで実施されていますけども、本日、この ICP2 の、見直しの議論をやるといって、それが9時から行われるらしいです。ですんで、私、懇親会出ますけども、9時からはそっちにこう耳を置くことになってしまいます。すいません。で、もう一つなんですけども、RIR はもうミーティングに合わせて、法務担当者や理事会レベルの作業を積極的に進めています。まあ、最近、アイキャンミーティングとか RIR ミーティングに行くと、法務担当者が全員いるような状態で、もう、あ、なんかやってんだな、というふうな感じになっています。この前の、アイキャンミーティング、ハンブルクであった10月のアイキャンミーティングでは、ライペン CC とエーピニックの幹部がずっとミーティングしてましたね。あれもそういうことを考えてるんだろうな、というふうに。 そして。はい。それ以外にですね、アイキャン78、なんかの、いや、ライプ87の話をしようと思います。アイキャンっていうところは基本的には IP アドレスではなくて、ドメイン名、GTLD の方が90何パーセントぐらいの仕事の中身なんですけども、その中でも、アイキャンがやはり一番ですね、要になってるんですね。IP アドレスも結局、アイアナを運営しているのがアイキャンなので、アイキャンが、まあ結構まあきっちりですね、アフィニックの状況は収支をしているしというふうな、きちんと文字に入れ込んだ感じで挨拶をしています。もちろん先ほど申したように、CTO が乗り込んでるぐらいなんで、力の入れ方は尋常じゃないということですね。それで、ICANN 78のジョイントセッションというところでは、ASO とボードのジョイントセッションというところでは、今の、NROEC の、チェアなんですけども、エイリンの CEO のジョン・カランが、アフリニックの状況をすごく、精密に言っています。で、精密に、どれくらい精密に書いてあるかというのは、この、ここのですね、下に書いてある URL が、これスクリプトの URL なんで、そこで読めますんで、まあ、すごく子細に、ものを書き出してくれています。で、それもそれなんですけど、次にですね、IQ78 で一番素敵だったのがこれです。こういうミーティング、こういうセッションが開催されました。その名も、グローバルインターネットインフラストラクチャーテクニカルコーディネーションミーティング。聞いたことがありません。こんな名前のミーティング。っていうセッションが行われて、このセッション名で、セッションのディスクリプションも何もないんですね。で、そこで、こういうセッションがあるから、つったらみんな集まってると。何やら起こるらしいって言って集まった。ね、そこで、そこをチェアしてたのは、アイキャンボードの中で、エースオーセンスの、クリスチャン・カフマンっていう、ドイツ人と、トリプティシンファー、これはチェアですね。この二人がチェアをしてるんですけども、普通こういうふうなミーティングだと、叩き台のドキュメントとかっていうのが、まあ、出てくるような気もするんですけども、この場では一切ない。さあ、みんな話してくれ。って言われるんだよ。何話せばいいんだよってところから始まるんだけど、私はこれが本当に大好きで、ここでですね、アイキャンサイドから、ラフアイディアこうですとかって言い始めると、なんでアイキャンがそれやるわけとかということになるだろう。で、それよりはみんな好きなことを言うっていうのを、キックオフにして、そこから議論をしていくっていうのが重要なんじゃないのかなというふうに思うわけですね。それで、テクニカルコーディネーションミーティング、このインターネットのインフラを支える機構をどうやってコーディネートしていくんだろうかというのは、今一度ですね、すごく、きっちり考えた方がいいと思うんですよ。っていうのは、アフリニックやエピニックもこう、まあ、アフリニックは特にひどくて、エピニックは今頑張ってるところなんですけども、こういうふうなことっていうのはやはり起こり得て、で、それで、起こり得るわけです。それに対して対処していかない、いけ、いかなきゃいけない。今のところも、俺たちがやるしかないって言ってやってるわけなんですけども、ね、もっとですね、結束する方法はないのであろうか。例えば、でありますし、あるいはグローバルデジタルコンパクトでテクニカルコミュニティがあんまり言及されてないよねっていうのも、いやいや、もっと認めてもらっていいんじゃないのかね、という気がします。この ICANN や IANA や RIR や ITF がなかったらインターネット動かないんだよね。皆さん、インターネットにもうべったり依存してますよね。じゃあ、このテクニカルコミュニティっていうのはなんかちゃんとしてるんじゃないですかとか、ちゃんとしなきゃいけないし、ちゃんとさせなきゃいけないしっていうようなことを、だと思うんですね。そこら辺を、マシンで捉えて、先入観なく議論が始まっているというような感じがこれはするんですね。で、もう一つは、これですね。ライプ87オープニングプレナリーって、今週立ち上ってることです。これ、マズーさんが、こんなの言ってたよっていうのを送ってくれたんで、ありがとうのマズーさん。いうことなんですけども、この The RIR Social Contract っていう、のが、オープニングプレナリーのキーノートみたいな、ものです。で、ソーシャルコントラクトって社会契約っていうふうに、訳します。で、社会契約ってどういうことかというと、まあ、どういうふうに、社会の構成をどういうふうな枠組みとして捉えるんですか。こうだから人民は何かを約束して、政府は何かを約束してってなってるはずだよね、みたいなことを言ってるのが社会契約。で、これ、 あんまり勉強不足なんで、この際勉強していかなきゃいけないなと思ったんですけども、ここで、ランディ・ブッシュがソーシャルコントラクトって言ってるのは、どういうふうに好ましく RIR は運営されるべきなんでしょうかというふうなことを、とうとうとこう考えてるということを、書き出しているというのがランディの、プレゼンテーションです。これとてもよくできていて、昨日の夜中、見てたんですけども、なるほどなというふうに思いました。で、この中で、参照されていたのが、ちょっと前ですね、10月なんですけど、ナノグ89っていうのがこれ10月にあった。で、ナノグ89のキーノート、ジョン・カラン、エイリン CEO が、やったんですね。しかも、冒頭で、これ、個人参加なんだ。え、あの、え、エイリンとして来てないんだよねって言ってるんですよ。で、エイリンの CEO として何か発言するときには、これは機関決定されたような、ボードがうんと言ったようなもんじゃないと、なかなか言えないんですけども、ここはそういうの取っ払って、自分が思うことをガーッと喋ってるんですね。かなりの熱量がこれもあって。インターネットっていうのはこういうふうな仕組みになって動いてるんだよねっていうことが、ガーッとこれ40分ぐらいだったと思いますけども、YouTube でも上がってますんで、とても、これも勉強になるっていうことかなというふうに思ってます。さて、というふうに、いろいろと話してまいりましたけども、もうまとめて言うんですかね、っていう話なんですが、先ほど申しましたように、GDC はなんかマルチラテラル重視の傾向が見られると同時に、技術コミュニティが市民社会の一部であるかのような矮小化された認識が見受けられると。その通りなんですよ。で、先ほどちょっと口走りましたが、技術コミュニティって、いや、もっと偉いんじゃないのというかですね。インターネットを動かしてるのは、技術コミュニティがどうにか頑張ってるってとこあるんじゃないのとかですね。そういうふうなことを思うんですね。で、それで、そこに対してちゃんとですね、認識をしてもらうというのはとても重要なのかなというふうに思うんです。で、今、アフリニックがちょっとこんな状態で、AP ニックもちょっと怪しかった。今頑張ってるよっていうふうなこと言ってますけども、これですね、堅牢化って言いますけども、まず壊れないこと、動くこと、動かし続けることって何よりも重要で、これというのは、90年代後半から2000年前半ぐらいの、年にトラフィックが3倍も上がってきたところ、時の ISP のバックボーンやってたエンジニアはわかると思うんですけど、もう、壊しちゃいけないし、動かさなきゃいけないから、とにかく社人無肉アセットを投入してたじゃない。たまには壊れたかもしれないけど、修繕して動かしてます。で、それが、もう何も増して重要だと思うんですよ。だから今、この局面も、アフリニックがもちろん一番重要なんですけど、今、完全に壊れてしまわないのに、早めに直して、ちゃんと動くっていうのを見せつけて、デモンストレートしていかなきゃいけないというふうに思ってます。それが一点。もう一つ、黎明期の前提は通用しないかも、ポステルは間違っていたって、これ、ちょっと何かわかる方は、いらっしゃるかもしれないんですけども、ポステルは間違っていたというインターネットドラフトがあったんですね。で、これ何かというと、ポステルの法則というのがあって、送るときには、厳格に、受け取るときには寛容にと言いますが、受け取るときに寛容すぎるのは良くないんじゃないの、興味って言ってるっていうのが、これで、これに関してはですね、IW の、去年の IW ですね、2022の IW で、森下さん、JPRS の森下さんがご紹介なさっていて、それをですね、今年のショーケース、でも紹介してくださってました。これっていうのは、なんかすごく象徴的で、今のインターネットは30年前のインターネットとはちょっと違うんじゃないかというようなことなんです。そこまでみんな同じようなことを考えてる人たちだけじゃないよね、とね。だから、こんなアフリニックを訴訟攻撃するやつとかも出てくるってことらしい。だったとしたら、それなりに固めるっていうことが重要なんじゃないのかな、というふうなことだと思っています。もう一つ、3番目。インターネットは当事者自前主義。これはちょっと、僕が作り出した言葉なんですけども、自分たちでやるんですよっていうことなんです。で、さっきAP ニックがメンバーが定款を変更できるようになったっていうことが、ポイントと言いましたし、あるいは、30周年パネルで、今後に向けたキーポイントは何だ、今後何をやんなきゃいけないんだというような質問が最後回ってきたんで、僕は、どういうふうなことを言ったか、ちゃんと伝わってたかっていうのを別にして言おうとしたかというと、定款変更をみんなでやってる。これが重要で、 インターネットというものを眺めれば眺めるほど、考えれば考えるほど、それを誰か他の人、政府がこういう方針ですって決めたって動くわけがないと。インターネットというのは自分たちで物事を決めて、その自分たちが納得して決めたことに対して動かしていくんだということがインターネットで、それができなかったら動かないんだ。したがって、将来に向けた、オポチュニティっていうのはみんなでやるっていうことにあるんじゃないかというふうなことが言いたかったんですね。みんなでやる、他の誰かはやらない。自分がやる、みんなとやるというふうな、このポイントが重要で、だからこそちょっとRIR とか他のミーティングで、最近喋る回数を増やすんですね。こう思ってるんだとかって言ってるわけなんですね。それでこういうふうな、JPOPM の場でも皆さんにそういうことをお伝えして、皆さんからお考えを伺い、考えをこう交換して、いろ、あの、そういうふうな、なんですね、意識なり、考えをもう少しアップグレードしていきたいというふうに思っております。で、最後なんですけども、ビッグテックの台頭が目覚ましいっていうのは最近言われてますね。それで、ビッグテックの方が政府よりも強いんじゃないのって言われてるじゃないですか。彼ら強いんですよ。なぜかというと、自分たちのサービス、そこの、自分たちのサービスの中に社会があって、その社会のアーキテクチャを自分たちで変えるっていうふうなレベルのものを持ってるわけですね、彼らね。じゃあ、テックコミュニティは今、俺たちなんか認知されてないんだよな、とかって言ってますけど、いや、ちょっと待ってよ。ビッグテックがそんなに強いって言うんだったら、技術コミュニティはなんか強いんじゃないんですか、と。で、これを、きちんと打ち立てるみたいなことの作業をですね、このアフィニックやエピニックをやってる、GDC やってるみたいな、あるいはテクニカルコーディネーションミーティングみたいなものが始まってくるというプロセスの中で、何か確立して、行くっていうことが今技術コミュニティに求められているんじゃないのかなというふうに私はちょっと思っておりまして、そういった流れでですね、今後もちょっと活動していきたいというふうに思っています。というわけで、バッチリ1時間使ってしまいましたが、これにて、RIR は堅牢化という、やつをご案内したいと思います。対応は済んでおります。こんな感じでいくといいんじゃないのかなと思って頑張っております。以上です。ご質問などありましたら、よろしくお願いします。
はい。前村さん、長時間ご発表大変ありがとうございました。それでは、質疑、ありましたら、ぜひお願いします。会場だけではなくて、オンラインで質問、コメントがある方がいらっしゃれば、チャットもしくは、発声でお聞かせください。なんか1個目の IGF の話も、それから2個目の堅牢の話も、どちらかというと、市民社会の社会インフラとして、こう認知されて、まあそういうロビー活動、ロビーストだったり、市民団体みたいなものがいっぱいこう参入してくる中で、どうやってこう、テックチームが立ち上げてきた、このボトムアップのインターネット文化を、社会に迷惑をかけずに守るか、みたいな話を試行錯誤している、まあ最中なのかなっていう気がするんですけど、これ別に今に始まったわけじゃなくて、もう2018年頃から、国家によるインターネットシャットダウンの話、カタルーナの話とか、話とかはあったと思うんですけども、なんかそっからの流れっていうのは、脈々と続いてると思えばいいんですかね。
そうですね。ウクライナ侵攻なんていうのもありましたしね。で、そういう中で、ただ、スプリンターネットみたいな議論の中で、改めて思ったのは、言論に従ってみんなやるんです。政府は法律作れるか法律作るんだよ。事業者は自分たちの、事業方針で、やったりやらなかったりできるということで、技術コミュニティは、俺たちはワンインターネットとよく言いますけども、どこに至ってインターネットが一つの基盤として動くようなことを、やるためにいろんなものが書かれているので、これはまあ自分たちのパワー。なので、まあそれに従って各人がやる中で、どうやってその間に落ちたような、問題を対処するかって言ったら、っていうふうに考えていくと、そこでマルチステークホルダーっていうのがやっと意味が出てくるんだと思います。マルチステークホルダーで議論したら何か幸せが来るって、そんなか、あんまり単純じゃないじゃないですか、物事って。そうじゃなくて、いろいろ、力持ってる人たちがみんなで協力し合うっていうところが、 重要なんだろうな、というふうに思うんですよ。で、それのバランスっていうのをどうやって考えていく。技術コミュニティがちょっとなんか俺たち少し足んねえんじゃないのかなっていう思うんだったら、それ強化するしかないな、という感じです。どうやって強化するのかっていうような質問。
正直そのエンジニアリング端にいる人間からすると、そういうポリシー、まあ、このオープンポリシーミーティングの場も結構レイヤーが高い場って、こうエンジニアのメンバーから言われている場だと思いますし、まあ今のその、まあ、ガバナンスの話とかですねっていうのはさらにレイヤーが高い話で、ちょっと、まあ、縁遠いと思ってる人が多いのかなと思うんですけども、どういうアプローチがしていくべきだしできるのかっていうのは、多分ちょっとこういうコミュニティから情報発信しないと、
そうですね。
エンジニアリングコミュニティのそう力を発揮するというか、うん、インパワーメントする話につながらないんじゃないかなと思うんですけど。
そうですね。したがって、私みたいな立場は、できるだけこういうところで話をするっていうのが仕事になってるわけ。ジャノグ53イン博多も、セッションを受かりましたんで、こういうふうな話をさせていただきたいと思います。その中では、そこはマズーさんと、二人で、掛け合い漫才がありますんで、そこでも頑張っていったらなと思います。
はい。7月14日ですかね。
はいね。金曜日はすごく、そのあれ
は。はい。はい。まあ、大事な話だと思うんですけど、我々何ができるかっていうのは、ちょっと真剣に考えなきゃいけないな、というふうには思います。会場から何かありますか？あ、どうぞ。
あ、JPOPFST 谷崎です。いつも楽しい話をありがとうございます。すごいつぶらな瞳で質問なんですけど、例えばラックニックみたいな、別の RIR、もしくは NIR は、堅牢なんでしょうか？
ああ、なるほどね。なるほどね。今、私が聞く限りでは、なんか問題はないですね。目立った問題はないです。中にいる人たちは、あそこはやばいんだけどなと思ってるんだと思うんですよね。そういうのはあると思います。だからみんな、うちも固めていかなきゃいけないんじゃないかなと思ってるんじゃないのかなと思う、ね。で、JP ニックは堅牢なのか。あ、いい質問ですね。自分たちは一生懸命やってます。で、IP アドレスポリシーはもう、OPF ステアリング、チームの皆さんがガリッとやっていただいてるんで、そこで、ガッチリやって、一緒にやっていきたいなというふうに思ってるんですけども。なんで、他の NIR とこういう話をするんですよ、最近。ところでさ、これどう思うっていうふうに言ってる中では、俺たちも頑張ろうな、とかって言うんです。この前も ID ニックの、AGM っていうところになんかメッセージを送ってくれって言われたんで送ったんですけど、まあ、そういうふうなことを言いました。みんなでやるっていうことが大事で、今、RIR みたいなスキームがちゃんと丈夫で動いてるってことがとっても重要なんで、NIR もそういうスキームの一部なんだから、俺たちも頑張ろう。まずは AGM にそんなに人が来てくれるっていうのはいい兆しですね。頑張ってください、みたいな。JP ニックも頑張るよみたいなこと言ったんですけど、そうやって、まあ、声をかけているっていうところで、まあ、まあ、もし、あそこは脆弱なんですよ、ね、そのがあっても多分言わないとは思うんですが、今のところ私のところに聞こえていることはあんまりない。
あ、ありがとうございます。
あ、そういうことで言うと、アイキャンが2016年にアイアナ獲得権限の移管っていうのをやりました。その時にはすんごい、固めて、よし、これで俺たちできるって言ったわけですね。で、できるって、ほんじゃ、あ、できるね、つって政府の皆さんも、立派にやれると思ったから頑張ってねって言ってたのに、あら、何これっていうことなわけですよ。なんか怒ってるね。なんか立派だと思ってたんだけど、お前、ね、案外できないみたいなことになってると、いや、そういう懸念はたくさんあるわけですよね。そういうふうな不信感とか持たれたらダメですから。そこはもう信頼回復、これだけやれるんだっていうのは、ちょっと傷んでたらそこすぐフィックするみたいなことでしか、信頼の回復ってできない。で、まあそういうふうに考えると、すごくオペレーションだなと。ネットワークいじってるのと、なんか精神は同じだなとかと思うんです。
はい。はい、ありがとうございます。オンラインからコメントがあって、オンライン参加していただいている松崎さんですけども、はい。現在 NRONC を中心に、新規 RIR の設立に関わる文書、まあ、ICP2 ですね、の読み直し、運用文書の、検討、それから長期的に ICP2 の改定検討な も進んでいますと。ということで、まあ、こちらもウォッチしていくといいと思いますということで。まあ、さっき前村さんから、あの、補足のスライドを出していただいたように、まさに ICP2 周りの、周辺を固めていくっていう話が、この根幹に関わる話っていう話が先ほど、講演の中ではありましたね。はい。あの、そのあたりの文書の話を、指摘していただきました。ありがとうございます。はい。あと、同じ、オンラインでというか、会場にいるから喋ればいいのと思いますけども、友茶さんからコメントがありますね。あの、JPOPF の運営チームは堅牢なのかなというふうに、気になりますということで、買収されたりしないんですかと。どうなんでしょうね。買収しに来てきてる人がいるぐらいのコミュニティにしなきゃいけないんじゃないかな。こいつらを買収したらいいことがあるって思われるような、コミュニティにならなきゃいけないんじゃないかなと思いますが、はい。あの、そのあたりは中のメンバーでもたまに議論しますね。あの、少なくとも、独裁、それから、専用が、運営ができないように、ロジックでも、あの、分割してますし、規則でも、プロセスでも、全部、組んでいるので、あの、そこはですね、まあ、全メンバーを買収したら多分いけますけど、はい。そういう風にならない限りは大丈夫です。はい。そこは、あの、多数決というか、ダブルチェックのプロセスが必ず入ってる。あの、ポリシー一つ一つに対してもそうですし、メンバーの交換に対しても、チェアの選任、チェアの交代、それからチェアがそのポリシーに対してディシジョンメイキングをする話、あの、全部のプロセスがそうなっているんで、まあ、大丈夫かなと思う。はい。あの、買収お待ちしてます。ホットトピックで喋りたいと思います。
その辺の仕組み立ての設計には、あの、ランディ・ブッシュの、あの、ソーシャルコントラクトのスプレーでもいろんなヒントを出す。
そうですね。はい。あの、DNS とかでも、まあ、同じように、あの、運用のステートメントとかを固めるっていう話が、一時期、あの、ルートサーバーの運用とかね、うん、あの、国別の、トップレベルドメインの運用とかで、必ずやりなさいって話が出たりって話があるので、やっぱりその市民権を得ていってインフラ化していくプロセスでは、そういうような、地固めというか、改めてその技術コミュニティが何をこう社会に対して説明責任を負っているのか、運用責任を負っているのかっていう話を、改めてステートメント化するというか、文書化して明文化していく、プロセス化していくっていうのは大事なのかなというふうには思います。例えば、JPNIC の、堅牢性の話は、それこそ、この場とかが、タスクフォースを立てるとかっていう話もできると思うので、あの、必要であればぜひそういうような提言とかですね、提案も含めて、進めていきたいと思いますので、ぜひ、あの、皆さんもですね、興味があれば、あの、ご発言ですね、ご発声していただければと思っております。
あの、自分たちとしては、あの、定款を作り、定款をきちんと、まあ、かなり固く守り、トランスペアレンシー、ほぼすべての理事会と総会の議事録が、明けぴろぐにディスクローズされてるとかですね、いろんなことをやってるつもりなんですけども、あの、皆さんからお気づきの点というのは、それでもあります、あるでしょうから、そういうところにはきちんと対処していかなきゃいけないんだろうな、というふうに思います。なので、あの、とても、こういうふうな、あの、なんでしょうね。題材が、あの、転がっているというのは自分たちを見直すということのいい機会にもなるなというふうになります。
はい。ぜひ。そういう意味では、その、なんか悪意を持って組織をこう、訴訟していくみたいなやつって、地方にブロッキングされそうになった時っていうのは、話すな。JP も想定してるんですか飲み会でやりましょう。あの、中継ではできなさそうな雰囲気を感じましたので、飲み会でぜひお話しさせていただければと思います。はい。
はい。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。それでは、前村さん、長い間2つのセッション、ご説明いただきましてありがとうございました。皆さん改めて拍手をお願いいたします。